コラム、チャプター5。ピンチは神様からの最高の贈り物。事業というものは、ある意味水物で、こちらがいくら予測を立てて準備をしていても、思い通りにならないことは多々あります。私は自分が営業職だったこともあり、先のことまで考えて準備したり、予測して行動計画を立てたりすることが多いです。ただ、それでも思い通りにならないこともあります。今回は、開業3年目に起きた出来事と、その時に手に入れたギフトについてお話ししたいと思います。開業3年目のことです。私は開業当初からネット集客についてあらゆる情報を学び、そして実践することで、事業は順調に伸びていました。パン教室以外にも、二つほどすでに事業を立ち上げていたその時、当時の自分では想像がつかない最大の試練が私を襲いました。その事態とは、予約が入らないことでした。毎月当たり前のようにコンスタントに予約が入っていたことが嘘だったかのように、ピタッと予約が止まりました。最初の一週間はこんなこともあるだろうと思っていたのですが、2週間、3週間経つにつれて、これはおかしいと思い、いろいろ検証を始めました。今思うと笑ってしまうのですが、最初に疑ったのは、予約フォームの画面の不具合でした。私がうっかりサイトのどこかをいじったから、お客様が予約を入れているのに、私のところにきちんとメールが届かないに違いないと、変な自信を持って、自分で予約を入れてみるのですが、ちゃんと届くのです。それぐらいその時、私の中ではかつて経験したことがない焦りを感じました。じっとりと油汗が出てくるような感覚です。今から考えると理由は明白で、いつもやってきたことができていなかったのです。ただそれだけなのですが、当時混乱の中にいる私には、それさえ分析することができませんでした。いつもやってきたことというのは本当に単純で、例えばブログ更新であるとか、イベントレッスンを定期的に立てるとか、新規募集を2ヶ月に一度募集するとか、ごく当たり前の作業が普通にできていなかったのです。もしかしたら、開業3年目という時期の気の緩みもあったかもしれません。そして、一番大きな要因は、プライベートで精神的にダメージを受ける出来事があったことでした。そのためにやるべきことがおろそかになってしまっていたということを、冷静になった時に理解することができました。私は当時、師匠である二人のコンサルタント、平賀正彦先生、菅谷真一先生に相談して、こんな事態に陥ってしまいました。とにかく今できる対処法を教えてほしい。と涙ながらに訴えました。状態が悪くなる兆しがあったとしても、それを見落としたら気づいた時にはかなり大事態になるのだということも学びました。不協和音がじわじわと事業を侵食していても、私のアンテナの感度が悪いために、その予兆にすら気づくことができなかったのです。すべては自分が蒔いた種だと分かっていても、何をどうすればいいのか分からなくなって混乱し、とにかく助けてほしいと、すがる思いで連絡を取りました。二人が私に授けてくださった具体的な手法、対策は、もちろん迅速かつ明快でした。でも、私の心に一番響いたのは、私の底力を信じてくれる、励ましの言葉だったのです。事業が伸びる時には次のステージのための踊り場が来る。今は次のステージに向かってやるべきことをする時期。大きく飛ぶためには低くかがまないといけない。今はその時期。私の根源的な力を信じてくれている。立ち直り飛躍することができる力を信じてくれている師匠がいる。という安心感。 そしてその言葉に、私は救われたのです。その後自分を取り戻した私は、すべての業務を見直し、できる限りの活動をすべてやりきりました。一ヶ月半後、予約が止まったことが嘘だったかのように、今度は毎日毎日予約が入るようになりました。なんと、78日間連続で予約が入ったのです。そして、その年の年末の決算は、停滞した2ヶ月を大きく挽回する3ヶ月のラストスパートで、過去最高の売上と収益を達成し、無事に開業後から変わらずの右肩上がりの状態をキープすることができたのです。この3年目のピンチは、結果として私に大きなギフトをもたらしてくれました。逆境に負けない心とビジネスの再構築です。そしてこの出来事から学んだことは、継続習慣と平常心でした。やるべきことは感情の振り幅をできるだけ減らして、コツコツと淡々と行うこと。重要の心。つまり、偏らず中性、過不足がなく調和が取れている状態で事業設計することの大切さを知り、今も行動指針として保つようにしています。そして何よりも大きかったのは、師匠の存在でした。私がクライアントの気持ちに寄り添ってコンサル業をしたいと思った原点は、ここにあります。コンサルの仕事は、金銭的な収益を上げることへのアドバイスが大前提です。しかし、仕事をする上では、自身ではコントロールしにくい状態に陥った時に、現実的な状況と精神的な状況を冷静に判断して、的確にアドバイスしてもらえる存在というのは、やはりありがたいと思います。私が自分のクライアントを見ていても、同様のことを感じます。どんなに素晴らしいノウハウを授けても、本人のマインドが整っていなければ、行動と実践に移すことができません。当然実践がなければ、結果が出ないのです。場合によっては、ノウハウよりも、本人の根源的な事象に対する向き合い方を変えないと、その先がないということも理解しています。本来、心のサポートはコンサルタントの領域ではないのかもしれないと思いつつ、それが必要ならやるべきという信念を持って活動してきました。結果、その方がクライアントは成果を出しやすいと感じているのが、現在の心境です。言葉が心を救う。だから、私がコンサルをするときには、ノウハウも大切にしていますが、根源的な、クライアントのマインド部分も大切にしています。それをどのような状態に保つのがいいのかもお伝えしつつ、その方自身の成長をサポートしていきたいと思っています。事業を行っていて、順風満帆な状態がずっと続くことはありえません。私のクライアントが、時には荒波にさらわれたり、座礁しそうになったら、目指すべき港に寄港できるような女神の灯台でありたいと願い、そのために常日頃から私自身も強い自分でいられるようにと考えています。チャンスの女神はピンチの顔をして現れるという言葉通り、私は3年目に訪れたピンチをチャンスに変えたことで、新しいビジネスプランを構築し、新しいビジネスパートナーを得ることができました。きっと世界は自分が思うように、作りたいようにできているのだ、と実感しています。もしあなたがピンチに見える壁に当たったとしても、チャンスに転換できると確信して立ち向かうなら、きっとそれは欲しい未来を開く扉になります。第5章まとめ。人の心を動かすコピーライティングの要点は、読み手の興味を引くことです。興味は、言い換えれば、メリットになります。人はお得な情報に思わず反応してしまいます。これは教室集客においても同様で、 未来の生徒さんにとって、あなたの教室はどんな価値を持っているのか、通うとどれだけ楽しい経験ができるのか、そのメリットを中心に文章を組み立てると興味を持ってもらえます。興味を持って読み、それが信頼に変われば、結果として制約しやすいウェブサイトになっていきます。